はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月18日の土曜日ですね。ムキになりすぎた。あんまり大人になってからムキになるもんじゃないなって。いや、でも本気で向き合いたい気持ちもあるしな。あ、すいません、自分の中に浸ってましたけども、運動会でしたね、昨日はね。昨日は1歳の次女ちゃんの幼稚園のね、運動会だったんです。保護者参加型のやつでしたね。ガチでやったら、はい、怪我しました。2種目出たんですよ。親が対抗のリレー、まあまあありますよね。地域の運動会でも僕は先月ねリレー出ましたけど、まあそれが、最後から2番目ぐらいにあって、でうちの次女ちゃんはね、もう最初の方に恐竜の尻尾つけてダンスするんですよ。可愛らしい。たまにかぶる三角帽子みたいな感じのね、尻尾を腰に巻いて、でお尻にこうついてるんですけども、ゴムでピッてこうね、輪っかにして体通してるだけやから、ジャンプジャンプってしたらもうピョンピョンピョンピョンってこの尻尾揺れるんですよ。めっちゃ可愛いんです、めっちゃ可愛いんです、めっちゃ可愛い。3回言うた、可愛すぎてっていうのをね、踊りね、歌に合わせながら踊ってるんですよね。うん、でもかけっこみたいに最後ママのところに、ママのところへダッシュっつって、タタタタタタタタって、もうめっちゃ可愛いんです。あ、もうこれ決め打ちね。うん、っていうのがあって、でまあそっからは最後のその2番目のリレーに僕がエントリーしてるから、その間もずっとこう見てるだけにはなったんですけど、まあその間にね、うちのね、妻のやーちゃんがね、台風の目っていう種目に出場したりですよ。長いこう棒を持って、なんだろう、途中のコーンをくるくるって回って、で一番奥のところもくるくるって回ってからこっちに帰ってきて、でこっちに並んでいるお父さんお母さんの、下をだーってこうジャンプジャンプジャンプってくぐっていって、最後また上にこう行って、で前の人にまたその棒を渡して、はいリレーみたいなイメージ、わかります？大体わかりますよね。うん、で最後の人まで行ってゴールで、ちゃんとはい勝ちみたいな、となんか勝ち上がりみたいな感じで、はいじゃあ勝ったチームと勝ったチームで決勝戦みたいな感じ、結構ガチで競わせるタイプの、はい、そんな幼稚園なんですけど、うちのね、そう次女ちゃんだけ違うとこ行ってるんですよ。インターにちょっと通ってるんですけど、なんか教育に力入れてるなという感じがしまして、で結構若いお父さんも多いんですよね。言うて、まあ、僕もその地域の運動会とか走ったらちょっと目立ったりはするわけですけど、まあ、年配の方とかも多い中では、わーし早いですねってこう言われたりして、若干調子乗ってたわ。うん、これ最後のリレーもね、頑張ってこれね、ちょっとぶち切ったろうかなと思ったんですけど、全然でした。まあトントンかな、話されこそしひんかったけど、最初女性の方が走ってバトンパンって受けてからね、第2走で走ったんですけど、まあ、早いお父さんもいてましたわ。前に2人いて3位、よっしゃ3位からこっから1個で巻き返したろうと思って、1周 100m の体育館の中やったんですけど、うん、いやちょっとはさ縮めたかもしれない、抜けへんかったね。はい、っていうのは、まあそれも本気でやったんですけど、その前ですよ、僕もう一個出場しまして、綱取りっていう競技ご存知ですか？まあ、綱引きはね、何度もねやったことありますけど、綱取りってなんじゃと思って、でまあ聞いたら、まあ、毎年その幼稚園ではやってるらしいんですけど、綱引きよりも全然ちょっと細めのロープ、細め言うたってなんかどう言ったらいいんですかね、直径は3センチぐらいあるかなの三つ編みのロープなんですけど、長さは2メートルぐらいかな。それが、体育館のど真ん中に9本並んでるんですよ。でその両サイドに、対面で、まあ、お父さん方が9人ぐらい並ぶのかな、そうですね、人数、うん、並んで、で用意ドンで真ん中に向かってそのロープを取りに行くと。で1本でも多く取ったチームの方が勝ちで、取ったら自分ところの陣地の円の中にそのロープを置くんですよ。その円の中に置いたらもう相手チームは触れないんですよね。うん、っていう取り合いのゲームで、1人2本取ってもいいし、でもうパッて最初に取れればすぐいけるんですけど、取り合いになったらもうそこに人数がブワって寄ってたかっても引き合いですっていうような種目。はあ、 戦場やな。これもスタートダッシュ決めて2本パパってこう取ったろうとか思ったんですけど、まあ厳しいですね結構。で、まあ、1本パって取って、で1回戦はそれでうまくこう勝てたんですよ。特にこう競り合うこともなくピーって5対4とかで勝てて、よっしゃ1本多めに取れたって。で2戦目ね、もう立て続けに行ったんですけど、1本目パって取れたんですよ僕、よしと思って、うん、でもう意気揚々と戻ってたら、もうタックルしてきはってね、お父さんえっと思って、もうバーンってこう左手でかわして、もうそのお父さんバターンになって、うわこんな感じなんやと思って、ごめんなさいみたいな、もう初対面のお父さんバーン張り倒してもたわと思って、で一本置いてパッて見たら、もうあらゆるところで戦場と化してるわけですよ。うわ綱の引き合いやってる、これが綱取りかと思って、でそこでもう参戦していってね、しゃあまあ腕っぷしも自信あるで思って、もうガッて行くんですけど、まあ本気で離れへんじゃないですか。でガッて待って取り合いになって、もうでもこうわこう足ゲーとかになるんですよ普通に。横っ腹からこうき、うわいこいつと思って、もううわーっつって足でもうえいえいっつってやってたらね、膝がバグりました。あともうなんか手から血流してるお父さんもいたし、すっごいやん、すごい、もうえそれ逆向けみたいになったんですか、指のこの爪の間から血出てますやんってなったり。でも足もほんまにすりむくし、体育館でも引きずり回されますしね。最後の最後まで僕も張り付いてたんですけど、もう引っ張られて、もう僕ごとなんか円の中入れられて、うわー終わったみたいな感じのね。まあ、結論ね、勝ちはしました。2戦目もなんやかんや6対3で、結構俺めちゃめちゃ最後粘ってた、うわー取られたって思ってパッて見たら、いやこいつ3本しか取れてへんやこっちのチームと思って、まあ、でも僕が一人こう3対1ぐらいで、僕が一人でね粘ってたから、相手の戦力をこう削ぐことができたんで、他のロープを取ることができたやろうという、そんな分析もね後々ビデオを見た時に思ったんですけども、長いこと語ったな今前段トークで、うん、そんだけ向きなったよっていうお話でして、まあ来年も頑張ろうと思って、いやもうやっぱ勝負は勝たなおもんないから。ほんで今日はうちの長男の3年生の9歳の運動会なんですよ、小学校の。毎日ねマジで階段ダッシュをねやってるんです、言われなくとも成果を見たいな。ちょっと全力でマジで応援してこようかな思うんで、はい、ほんと皆さん、あの運動会は全力でやりましょう、じゃなかったらもうおもんないで、うん、そういう本気のお父さんの姿を見せてやってね、子供のことも全力で応援してこようかななんて思っております。足ってな、ちょっと無理は禁物。さあということで、本日の本題は不動産賃貸業からさらに別の事業へ展開していくことはできるのか、こういったテーマでお話をしていこうかなと思います。こうね、事業規模をどんどんどんどん大きくしていったら、その一本を極めていくのか、さらに大きくいろんな事業を展開していくのかっていう悩むね、タイミングってまああると思うんですよね。いろんな考え方がありますから、まあそれについてちょっと僕なりの考えを話していこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。やっとこさ、お待たせいたしました。公開しております11月の8日の土曜日の M ちゃんセミナーですね。はい、もう本当にお待たせです。 URL 公開しております。概要欄の一番上に貼っておきますので、そちらの方ですね、ご検討いただけたらと思うんですが、 M ちゃんはほんとこのやり取りしてるだけでもね、めちゃめちゃ綿密にこう組んでくださるというか、まあ、ここでリフレーム不動産キャンプで、谷さん主催で、その場においてこうお話をするんであれば、会員さんはどういうことを求められてるんですかというのもめちゃめちゃヒアリングしてきはるんですよ。で、お話するんやったら、じゃあこういう内容の方がいいですかねとかで、さらにこの大家の会として、そのプランを打ち出したいものはありますか、一番数をこう入ってほしいプランどれですかねみたいな、それについて僕からも宣伝させてもらいますとか、いやめちゃめちゃ相手にメリット持たせますやん、こういうことをもうご自身で提案してくれはんやなっていうところにまずは感銘を受けてますし、僕はものすごくね、ああこういう立ち回りする人がやっぱ変えていくんやなっていうのをこう学んでます。すでに学び大きです。はい、ですので絶対現地来てください。あ、今回現地のみですんでね、ズーム開催ございません。で録画も基本はございません。有料プランの方に関してはまあそちらで視聴することができますが、現地でマジで聞いてください。はい、こっからオフレコですみたいなところ必ずありますんで、はい、11月の8日土曜日開けておいてください。そして翌日11月の9日ですね、日曜日、はい、こちらは和智社長、はい、アーバントラスト の、和地社長にお話をいただくんですけども、セミナーではございません。これ現地でお話しいただくんです。午前10時頃からですね、夕方5時頃までがっつりとクロス張り体験という DIY 体験会、はい、これを実施するんですね。大阪の能勢町の方の戸建てでですね、実施していくという流れになっておりますので、ぜひとも、ご参加いただけたらなんて思っております。まあ、それをきっかけにですね、この大家のみんなの交流を楽しみつつ、さらにその仕入れの部分とか、どういう風にやったら効率よく直していけるのかっていうことをこう学ぶことができるので、めちゃめちゃ有益な一日になると思います。夕方懇親会だけの参加でも結構ですので、ご検討ください。こちらまた近日中、明日明後日、まあ、ぐらいにはね公開したいなとは思っておりますので、少々お待ちください。11月9日です。8日の土曜日の M ちゃんのセミナーも申し込みお待ちしております。そしてもうね、今週末ですね。あ、来週、うんうん、いやもう今週末です。え、来週、まあいいや、土曜日ですね、10月25日、はい、に、ワクワクさんとのコラボセミナーじゃないイベントですね。リフレーム動産キャンプと、奈良県の廃校の体育館貸し切って遊びましょうっていう、はい、遊ぶんですけど学びもあるよっていう、はい、イベントになってます。お申し込みまだだよっていう方もぜひとも、もうあのポチってくださいね。はい、みんなで来てください。もうそれだけもう言うときます。お願いします。10月25日土曜日です。では本題いきましょうか。不動産賃貸業どこまで規模を大きくするのかっていう問題もねありますよねっていう話は僕よくしてますし、で、まさに先週ね、アズマックスさんお話でいろんな事業展開されてますよっていうことで、まあこの利害関係どうこうっていうよりも自分なりの使命だって、いうことでいろんな事業展開されている。これは本当にもう僕は感銘受けましたし、そういった男でありたいなと、ね、助け合う世界だって、もうこれは本当名言です。僕もずっと言っていきたいなって思いましたけども、なんかそういうふうにいろいろとこう事業展開するっていう考え方、まあ、自分のまあ生き様というか、どういったことをこう達成したいのかなっていうのを、まあ、考える時期ってあると思うんですよ。まあ、大体この専業大家とかね、不動産賃貸業で独立してってなると、いろいろ時間にも余裕が出てきますから、そういったことを考える機会も増えるんですけども、じゃあそれを例えば、じゃあ事業こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうのが思いついた時に、どのタイミングでそっちに振っていくのかっていう決断のポイント、フェーズがあると思うんですよね。どのぐらいの規模感にまでなれば、じゃあ他のことに目を向けられるのか。当初からね、不動産賃貸業 でお金を得ることは、まあ、考える人も多いと思うんですよ。僕のこのラジオを聞きに来てくださってる方の中では特にね。でも、まあ、考えようですけど、不動産賃貸業ってそこまでこう満足度高くない事業な気もするんですね。あ、今人によりますけど、中古のものを買って、で、直して、で、そして、入居者さんに住んでいただいて、お家賃をいただく、で、大家側としては、その空間を貸し出すという、そんな事業で成り立っているわけなんですけども、まあ、中古を直すという考え方においてはですね、すでに出来合いのものに手を加えるので、まあ、確かにそこでね、直し方でオリジナリティ出したりはできるんですけども、まあ、一から作り上げるわけではないので、完全なるオリジナリティ商品ではないし、唯一無二のものなので、同じものを量産するということはもう不可能なわけなんですよね。で、まあ、そうなった時に社会貢献だということで、生かされていないその建物を直して人に貸し出して、で、そこでもう社会生活が生まれることによって、その地域が活性化していくよという、そんなきっかけを与えられる事業ではあるので、まあ、確実にやっぱり社会に貢献している事業ではあると思うんです。でそこで売り上げを上げることによってちゃんと納税義務を果たしていますし、これも国民の義務ですから、ちゃんと事業を大きくしていくと、まあ、役には立っているだろうと、まあ、巡り巡ってこう皆さんにね、国民の皆さんにこう還元できるようなそんな事業を展開しているということで、それは自信を持ったらいいとは思うんですが、まあ、直接的にその感謝を受けるだったりとか、もう対面でね、人のためにやるサービス業であったりとかっていうのと比べると、その一度貸し出してしまえば、まあ、まあなかなかね、お家賃いただくだけの関係性、何か連絡があったとしても、ちょっとこんなトラブルがありましたとか、ここをちょっと直してほしいですなんて、まあ、クレームと言いますか、要望と言いますか、そういったきっかけのやり取りぐらいになったりはするので、まあ、数が増えてくると結構その対応も億劫になってきたりっていう考えがねあるんですよね、うん、だからこう自分なりのその事業を展開していきたいなとかね、それこそ福祉の事業であったりとか、なんかもっと感謝されるような事業であったりとか、例えば僕よく相談を受けるのは、生かされていない空き家実家問題とかもよくありますけど、ちなみに実家問題を今度ね、また大和由紀さんとお話しする機会もあるんですが、またそれはちゃんと宣伝させてもらいますね。で、そこで例えば地域の方々が集まるようなコミュニティを運営したりとか、シェアハウス事業やってみたいとかね、これもようあるんですよ。宣伝じゃないわ、その相談としてねあるんですけど、 シェアハウス事業っていうのもそう簡単じゃないわけです。もうこれって、賃貸業とかとは違っても完全なる、実務が発生します、実動が発生する事業ですから、まあそこにこう運営として母体としてねこう入って建物を提供するだけじゃダメですよ、そこでちゃんと適正に管理をしていかなきゃいけないっていうことは、まあ、結構時間がね取られる事業ではあって、まあ、こういうことを理念として描くのは素晴らしいことだと思うんです、ただやっぱりいろんな大きく事業をどんどんどんどん展開していこう、それこそ人を雇って従業員さんとして、ね、働いていただいてっていうことをやっていこうと思うと、それなりに実務経験も必要になってきますが、当然最初はゼロからですから、すでに経験されている方の助言を、ね、受けたりとか、まあ、コンサルティング的なこうアドバイスを受けるっていうことも必要にはなってくると思うんですけども、先立つものがあるのかっていう話じゃないですか、まあ、金さえあれば何かしらの事業を始められるよね、それこそラーメン屋開業するとかって1000万2000万とか、ね、開業費用かかってくるよねとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、じゃそこのお金がないってなった時の結局じゃあ何で最初の種銭を作っていくんだなった時の僕はおすすめはやっぱり不動産賃貸業なわけなんですよね。やっぱりまあライバルがそこまで強くないということと、こう一局そこのエリアにおいて勝ち抜けば、抜きんでることができればお家賃収入いただけるような、その体制を作ることができる、そしてノウハウとしても確立できてるんですよね、この事業に関しては。まあ再現性がものすごく高い、まあ変な話、本当にサラリーマンとか公務員とか全く不動産未経験未参入者であっても、ある一定成果を出すことができるのがこの不動産賃貸業、大家業の強みなんですよ。だからそれを言ってやっぱりこう作っていって、今本当に悩んでる方もたくさんいらっしゃいます。なかなかいい物件情報、自分が求めるような物件なかなか得られない、買うことができない、もどかしいっていう話は本当に悩みとして聞くんですが、ここがなんとかその壁を乗り越えて着実に積み重ねていけば、本当にその紹介していただけるの関係性とかも構築できるんですよ。どんどん楽にはなってくるんですよ。で収入も必ず右肩上がりにはなっていくんですよ。これを構築するのはそんなに難しいことではないんですよ。今は耐え抜けって思うんですけど、そこからですね、それがやっぱりできるようになった一つの強み、一つの軸を作りなさいっていうことなんですよ。最初のうちから分散するな、いろんなところにこう目を向けすぎるなって僕は思います。やっぱり周りの中で成功している方もそうです。一本軸が出来上がった時に、そこの強みを絡めながらどんどん事業展開をしていく方がやっぱり大きく成功されてるなっていうイメージをね、僕は持ちますね、うん、最初から一つで成功もできていないのに他のことにこう分散をしていくと、結局それはね、もうただの慈善事業になってしまうんですよね。ボランティアみたいなもんです。自分の体こうすり減っていく、時間も取られる、で家庭の、対応もおろそかになっていく、家族第一だっていうのを事業をやっていたのに、結局そこはおろそかになって外に目を向けて、でも外に目を向けてはいるけれども稼ぎがないから結局自分は何をやっているんだろうっていうことになってしまう。だからまずは家庭を充実させること、そしてまあ自分の気力を充実させることももちろん大事ですね。その上で一つ稼げるようになった軸があって、よし展開していこうっていうふうに事業にあらゆるところに目を向けていくっていうことが僕は非常に重要だと思いますので、まあそのラインはね、一定、じゃあどこまで行ったらいいのか、新州1億ですか2億ですかって、そこまでいかなきゃ逆に言うと他の事業展開できないんですかっていうと、もちろんそうではないんですけども、一つ自分の得意な軸を作ろうぜっていう、まあ収益少なくとも今サラリーマンの収入があるんであれば、それと同等ぐらいの規模感になるまで、手取りがじゃあ25万とかなんだったら、それを家賃収入で賄えるぐらいまでは真剣にそこ一本で取り組むのが僕はおすすめですよ、というお話でございます。昨日も授業をね、やってるみんなとこう重要な会議してましたけど、ちょっともう一人がブレイクスルーしてね、いやもうどんどんどんどんこの展開やっていくぞっていう決意表明をしてたんですけど、まあ彼は本当に僕以上にすでにもう賃貸業として実績をもう積み上げてますから、もうそれだけで十分なね収益を上げられるんですよ。そこで横展開している彼のこの活動を見た時に、ああやっぱそっち目指してなって思ったんです。まだまだ、まずは僕はもうそのね、不動産賃貸業において結果を出すことやなっていうふうに改めて思ったので、ちょっとこういった言葉に残させていただきました。皆さんももしですね、まあこんな憧れる事業とかがあるってなった時に、そこに盲目的にこう取り組んでしまうのではなくて、しっかり下準備をした上で、ちゃんとその自分の気持ちだけではなくて家族養えるその環境を整えられるのか、しっかりシミュレーションした上で取り組んでいただきたいなっていうふうに思いました。はい、ということで今日の放送もね、ぜひもういいと思わなくてもいいからハートボタン押してもうそこまで来たかって感じですね。はい、もう励みになるんですよ。 ありがとうございます、ね、押せてなくても聞いてくださってる方ありがとうございますです。はい、ということで今日もね運動会応援行ってきますんで、今日はねもう家族さんがないので、はい、もう純粋な気持ちで昼からなんですけども行ってこようかなって思っております。皆さんも良い週末をお過ごしくださいませ。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。